三面から五面。四、区政の五項を問う。代表質問。現役世代に優しい新宿減税の会、渡辺康。数字上足りているのに使えないことが多い病児保育について。質問。行政計画上、病児保育の確保数は、令和8年度以降、量の見込みを3000人日以上上回っている。しかし、令和5年度410件、令和6年度185件、令和7年度225件の利用希望者を断っていることが判明。病児保育で重要なのは、必要な日に利用できること。供給体制全体を見直すべき。空き状況をスマホ等でリアルタイムに確認し、そのまま予約できる仕組みの導入も検討すべき。答弁。利用する児童の状況や感染症の流行期等により、感染症予防の観点から利用をお断りする場合があり、課題として認識。今後の病児保育の供給体制の見直しについて、さまざまな観点から総合的に検討する。保護者の利便性向上の観点から ICT ツールの活用について研究していく。自民賛成クラブ下村春夫。区政のこの4年間と今後の区政運営について。質問。丸1、吉住区政3期目を高く評価、区長のこの4年間の思いは。丸2、今後の区政運営を担っていく決意は。答弁。丸1、入学祝い金の支給や学校給食の無償化、産後ケア事業、朝の子どもの居場所づくり事業を導入。令和7年度から悪質な住宅宿泊事業者に対する停止命令及び廃止命令を行っている。また、新宿区未来につなぐ町会、自治会支え合い条例を制定。現場に伺って区民や事業者、関係団体等の皆様の声を聞き、施策に反映させることが基礎自治体の長としての責務であり、これまでの取り組みの積み重ねにより、区民や議会と信頼関係を築くことができたと考えている。丸2、明るい未来を展望できるよう、区民と共に新たな基本構想を練り、持続可能な新宿区を作るため、引き続き区長としての職責を担っていきたいと考えている。公共施設の総合管理計画。質問。丸1、公共施設の見える化によって、現状に対する区民の理解と合意を得ることについて。丸2、施設白書の将来更新費用等の試算結果の受け止めは。答弁。丸1、令和8年度は施設利用者アンケートの実施及び区民討議会を開催。令和9年度には計画素案へのパブリックコメントや地域説明会も予定。丸2、今後40年間で年間58億円が不足する試算結果となり、前回と比較して予算不足額が年間約45億円増加。区有施設の老朽化が進んでいるほか、物価上昇や建設工事費の高騰などが大きく影響。歌舞伎町大久保地域の課題。質問。丸1、シネシティ広場の治安対策について今後の取り組みは。丸2、大久保通りの歩道の混雑問題の現状と今後の方向性は。答弁。丸1、警視庁と区の3機関合同の歌舞伎町対策協議会を設立し、連携を一層強化。新たな歌舞伎町対策を実施し、シネシティ広場周辺を含む歌舞伎町全体の治安向上とイメージ改善に取り組む。丸2、大久保通りでは令和8年3月に都、警察、区の3者による分科会を立ち上げ、検討を開始。歩道の一部区間を前出しする基礎実験を8月に実施し、社会実験に反映。社会実験に対する沿道からの合意を9月までに得ること等にも着手。官民一体で早期実現に取り組む。新宿区議会公明党、 有馬敏郎、商店街ハッピー商品券事業のプレミアム率の拡充を。質問、区議会公明党は子ども関連施設への物価高騰対策の補助期間延長や商店街ハッピー商品券事業のプレミアム率の拡充を求める要望書を5月25日に区長へ提出。区の対応策は、答弁、本会派からの緊急要望も踏まえ、今定例会において子ども関連施設への物価高騰対策の補助期間延長や商店街ハッピー商品券事業のプレミアム率を 20% から 30% に引き上げる補正予算を上提。区民の安全安心な移動を支える道路環境の整備について。質問、上落合一丁目の八幡通りの路面に穴が開いているとの通報を受け、迅速な補修工事が行われた。区は路面架空洞調査を定期的に実施し、早期発見補修に努めている。24時間対応の通報窓口などをさらに徹底して周知すべき。区の考えは、答弁、路面架空洞調査の取り組みと道路の異常を発見した際の通報窓口を区ホームページに掲載。今後は広報新宿への掲載、SNS 発信など様々なツールを活用し、広報活動に努める。プレコンセプションケア等の取り組みについて。質問、プレコンセプションケアとは、妊娠前の女性やカップルがより健康になること、元気な赤ちゃんを授かるチャンスを増やすこと、さらに女性や将来の家族がより健康な生活を送れることを目指す取り組み。区の取り組み状況と今後の課題等は、答弁、女性の健康支援センターでセミナーを年8回開催。今後も若い世代の方へ向けたテーマでは、オンラインでの受講など多くの方に普及啓発をする。また、都のプレコンセプションケアの取り組みや卵子凍結等にかかる費用助成などの事業は、女性の健康専門相談で制度を案内。今後は区ホームページに掲載など広く周知。日本共産党新宿区議会議員団、杉山直子。イラン情勢と物価高騰対策。質問、イラン情勢の影響による物価の高騰、ナフサ由来製品の入手困難等から区民やさまざまな業種の事業者に影響が広がっている。1、区民や区内事業者等に与えている影響の実態調査の実施。2、事業者からの要望が強い経営力強化支援事業の再開。3、区独自の店舗への家賃助成や賃上げ支援の実施。コロナ禍に実施した無担保無利子の制度融資の再開などを求める。答弁、1、消費者物価指数の中止や特別相談窓口、経営相談等の中で把握、新たな実態調査実施の考えはない。2、現在は経営サポート事業に移行し、事業者への丁寧な伴走支援を進めており、事業再開の考えはない。3、区の経営相談窓口では資金繰りや融資の相談にも対応、家賃助成や賃上げ支援、無担保無利子の制度融資再開の考えはない。本庁舎問題について。質問、施設白書は建築物の耐用年数を60年から80年に変更し、長寿命化を施行。2015年の免震改修工事33億円は、耐用年数60から80年の技術で、その後の長期使用を前提に行われた。本庁舎は今後数十年使用すべき。教愛化については、旧四ツ谷第五小学校の有効活用で対応できるのでは。答弁、建物の経年劣化による更新時期だけではなく、分散化、教愛化の解決を目的としている。現施設の活用ではその課題を解消できないため、新庁舎整備の検討は必要。家庭ごみの有料化。 質問、家庭ごみの有料化について、区長は有料化の効果が一時的なことや、人員や車両が 1.5 倍必要となり、数百億円の赤字となるため、直ちに実施できる状況にないと発言をしている。住民に負担を押し付ける有料化の検討をこれ以上続ける必要はなく、建築ごみ削減のための再開発抑制や分別の徹底を行うべき。答弁、清掃工場等がある区の負荷を減らすため、有料化検討は必要。建設廃棄物の再資源化率等は 98.2%、安全で快適な街づくりのため、再開発事業を促進、収集カレンダー等で分別を周知。新宿未来の会、鈴木ひろみ。学校でのマイナ保険証の取り扱いと都市機能、地域生活環境維持。質問、1、移動教室等でのマイナ保険証の取り扱いについて、健康保険資格の確認方法を保護者及び学校現場に対し、分かりやすい説明及び周知を。2、施策の統合的視点として、民泊対策や外国人施策、生活環境対策を個別分野としてではなく、横断的に対応する政策体系が必要では。答弁、1、今後は全小中学校に対し、医療保険の資格情報のダウンロード手順や、マイナポータルの二次元コードを記載することを説明し、分かりやすい周知に取り組む。2、民泊対策、外国人施策、生活環境対策は分野横断的に取り組むことが重要と認識。分野横断的な対応が分かりやすく示せるよう政策体系について検討。立憲民主党無所属クラブ、山口香織。いじめへの組織的な対応について。質問、いじめが発生した際には、対応方針や支援体制を保護者が十分に理解し、安心して学校と連携できることが重要。組織的対応についてどのような説明や支援を行っているのか。答弁、被害児童・生徒には安全確保や心のケア、加害児童・生徒には再発防止へ組織的・継続的支援を保護者と連携し実施。高田の馬場駅前、西早稲田駅前地域のまちづくりについて。質問、都市マスタープラン等の見直しにあたり、多様な人々が暮らし、学び、働いているこの地域らしさを守り、どのように発展させていこうと考えるのか。答弁、地域らしさの保全や新たな町の発展の方向性、役割分担について検討を進めていく。日本維新の会新宿区議団、古畑正則。ベビーシッターの利用支援事業。質問、1、ベビーシッター利用について、障害児家庭や一人親家庭も年間288時間に助成を拡充すべき。2、子どもの人見知りの時期には、ベビーシッターが来ても保護者から離れられず、泣き続けてしまうケースもあり、本来期待される負担軽減につながらない。障害児家庭や一人親家庭、人見知りが終わる3歳頃までは、ベビーシッター利用支援で家事支援相当の支援が受けられるよう、制度見直しや対象拡大を検討すべき。答弁、1、現段階では予定していないが、利用者アンケート等を踏まえ、今後の対応を検討。2、この事業は都の制度を活用しており、支援内容は保育に限定されるため、制度の見直しは現時点で検討していない。
一般質問。令和沢井めぐみ。憲法14条の理念に基づく SNS 上のヘイト対策の推進について。質問。外国人差別やヘイトがSNS 上で拡大し、差別的投稿が後を絶たない。当事者からは不安の声が依然として上がる中、国も実態調査に乗り出している。 SNS 上のヘイト対策などについて、区として実態調査や相談窓口、支援など実効性ある差別防止施策を検討すべき。答弁、実態調査、支援などを検討することは考えていないが、引き続きヘイトスピーチの解消に向けた取り組みを進める。現役、田中幸恵、賃貸マンションの急な家賃値上げ。質問、管理会社の変更に伴い、唐突に書類が届き、合理的な理由なく大幅な値上げを提示される事例が複数確認されています。借地借家法上、値上げに正当な理由なく合意に至らない場合でも、従前の家賃を払い続け、住み続ける権利が認められます。注意喚起を行う必要があると思いますが、区のお考えを伺います。答弁、令和8年2月に広報新宿で家賃値上げについて取り上げました。今後は区ホームページ、SNS 等を活用し、周知啓発に取り組みます。持参区、青木ひとみ。食の質と区民の健康づくり。質問、現代人はカロリーは足りていても、ビタミン、ミネラル等の栄養素が不足している。特に妊婦などには食の質という課題は深く影響する。区では妊婦についてゆりかご面接、母親学級などで食生活に関する指導を行っているが、もう一歩妊婦の栄養補給を目的とした直接的な支援についても検討を。答弁、妊婦の栄養補給を目的とした直接的な支援は行っていないが、妊婦一人一人の状況に応じた栄養指導の充実に努める。公明、木本博之。飯田橋駅周辺のまちづくりについて。質問。1、市街地再開発によってバリアフリー、歩行者動線などの課題解決が期待される。区が目指す改善とは。2、エリア全体、中1を視野に入れた。駐輪場整備を区はどのように進めていくのか。答弁、1、関係機関と連携し、老朽化した5サロの歩道橋を更新し、歩行者デッキの整備を検討、交通環境の安全性をさらに高める。2、市ヶ谷駅周辺の外堀通り沿道への駐輪場増設などに向け、関係者との協議を行っていく。中1、エリア全体。飯田橋駅周辺に限らず、飯田橋ラムラ周辺や、JR 市ヶ谷駅から JR 飯田橋駅までの外堀通り沿道エリア。中終わり。協賛、河村則明。小学生からの不登校対策。質問、校舎に入ることすら難しい児童の初期支援として、特性に合わせた環境を住み分けできる分教室型の学びの多様化学校を区においても小学生を対象に直ちに設置し、誰一人取り残さない支援を実現すべき。答弁、小学校段階からの不登校支援の必要性は認識。2026年9月に新たに小学校15校へ校内教育支援センターの設置と支援員を配置予定。学びの多様化学校は国の方向性を踏まえ、他自治体の取り組みを研究していく。新宿会、伊藤洋平、量子コンピュータへの対応を。質問、量子コンピュータの進展による暗号技術への影響を踏まえ、国は2035年までに対量子計算機暗号への移行を進めており、地方自治体においても対応が必要。区の認識と今後の対応は。答弁、区では高水準の暗号技術を導入し、一定の安全性は確保されていると認識。システム更新の機会を捉え、大量子計算機暗号機能を備えた機器の導入や暗号方式の見直しを進めるとともに、量子コンピュータの最新情報や国の動向を注視。民務区、小野雄二郎、教員の離職・休職対策について。質問、文部科学省通知、保護者からの過剰な苦情や不当な要求などへの対応は、学校以外が担うべき業務について、教育委員会はこうした取り組みをどのように捉え、どのように反映するのか。 答弁、教員が業務の遂行に伴い心身の健康を損なうことがないよう配慮し、対策を講じることは大切なことと認識、令和8年度からは学校が直接法律相談を行うことで、事故やトラブルの未然防止や早期解決を図り、教員の負担軽減に努めていく。維新、小山田静香。ミドル期シングルに役割創出を。質問。東京都のミドル期の一人暮らしは、1980年の35万人から、2020年には326万人へと約10倍に増加しているが、その取り組みはまだ十分とは言えない。支援の対象としてだけでなく、地域社会の担い手として活躍できる存在として位置づけ、出番作りにどう取り組んでいくか、区の見解は。答弁、区の様々な施策を通じて、地域コミュニティへの参加、協力、連携を促す取り組みを推進。関係機関と連携し、地域社会の担い手として活躍できるよう取り組む。持参区、池田大輔。未成年売春問題について。質問、未成年売春を未然に防ぐのは、新宿区のみで対応するのは法令の関係等もあり、難しいと考えるが、国や都、警視庁など、各関係機関への働きかけは。答弁、警視庁と地元町会と合同パトロールを実施、安全安心パトロール隊による巡回での声掛け活動等や、児童売春等が疑われる施設利用があった場合は通報するよう、警視庁と合同で歌舞伎町のホテルに対し協力依頼、パトロール隊の巡回頻度を増加するなど対策を強化。公明、豊島敦氏。民間企業やファンダム中2を活用したウェルビーイング中3の推進。質問、1、生活困窮世帯の子どもたちの視野と将来の可能性を広げるため、多様な職業体験などの提供は極めて有効。区の取り組みは。2、公民連携の新たな形態として、区とゆかりの深い格闘技、アニメ、e スポーツなど、ファンダムの持つ熱量の有効的活用は。答弁、1、新宿 CSR ネットワーク中4をはじめ、区内さまざまな事業者に協力を呼びかける。2、コンテンツやファンダムを形成している事業者や団体などの連携を研究。中2、ファンダム、特定のコンテンツ等を熱烈に支持するファンの集団。中3、ウェルビーイング、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあること。中4、新宿 CSR ネットワーク、区内を中心にボランティア、社会貢献活動に取り組んでいる企業で構成され、区の特色を生かした地域社会貢献活動を推進している団体。中、終わり。共産、近藤夏子。市街地再開発事業のあり方。質問、1、環境に負荷をかける再開発はこれ以上必要ないのでは。2、再開発区域から外してほしいとの声をどう受け止め、どう対応しているのか。答弁、1、区内には未だ課題を抱えている地域が多くあり、再開発事業を含め地域特性に応じた手法を活用しながら街づくりを進めていく。2、不安や懸念などから来るご意見であると認識している。区はその都度準備組合に伝えるとともに、丁寧に対応を行うよう指導している。新宿会、野津健。落書きの即時消去体制の強化を。質問、街中の落書きに対する初動対応が極めて重要である。区として通報体制のデジタル化や NPO 等の民間との連携強化、巡回体制の強化を図るべき。答弁、通報体制のデジタル化や NPO 等の民間団体との連携については、他区の取り組み状況や効果等を研究する。巡回体制の強化については、町会や商店会などの地域団体へのパトロール活動の支援等を通じ、 落書きの早期消去と未然防止に努める。次3区、石川浩一。がん検診、これからの課題について。質問。区のがん一次検診受診率は、国の目標に対し低迷し、受診率の向上が課題。新宿区医師会と情報共有し、国の動向や他自治体の状況を見ながら、さらなる受診率向上に努めるべき。答弁。区ではリーフレット配布、街頭ビジョンでの受診鑑賞動画の配信など、さまざまな媒体で普及啓発。さらに、令和8年度からがん検診も特定検診に加えて、かかりつけ医から受診鑑賞していただくよう医師会と調整。公明、野本明俊。新宿イノベーションと都市マスタープランの策定について。質問、都市マスタープランに新宿区移動等円滑化促進方針推進協議会における地域バリアフリーなどの地域課題への取り組みを反映していくことは重要であると考える。区の所見は。答弁、新たな都市マスタープラン策定にあたっては、同協議会が行っている促進方針に基づく整備状況の確認や意見交換等の取り組みを踏まえ、地域のバリアフリー化の一層の推進について計画に反映していく。新宿会、田内久志。民泊のセキュリティ課題と新サービスに対応する行政視点。質問、区内でオートロック付き集合住宅で民泊が営まれ、住宅宿泊事業者が宿泊者にオートロックの暗証番号を共有。区は民泊に伴うオートロック番号の管理について、集合住宅全体の防犯性や居住者の安心に関わる課題としてどのような認識か。答弁、集合住宅での民泊実施の可否やオートロックの暗証番号の管理方法については、集合住宅ごとに管理規約等でルールを定め、対応すべきものと認識。新宿会、榎木秀隆。路上喫煙等の罰則適用について。質問、空き缶等散乱や路上喫煙を対象に条例が制定されているが、罰則が適用された例はない。海外では日本と比較して、罰則が厳しい国が多く見られ、条例違反に対し罰則を適用することについて、区の見解は。答弁、常習者を特定することが困難であること等から、これまで適用の実績はない。今後は他自治体の罰則の適用状況や効果を注視し、パトロールの強化に取り組む。新宿会、金久保奈々子。命を守る熱中症対策について。質問。1、緊急時に対応可能な街中避暑地にするための対策は、郵便局に加え薬局等との連携は、地図アプリと連携しマップ化を。2、エアコン購入費助成制度について、支援を必要とする方に確実に周知を。答弁、1、職員の熱中症対応研修受講、水やネッククーラー、蛍光補水液等を提供し、クーリングシェルターとしても開放、事業者の協力を得て取り組むマップ化の効果的な活用を進める。2、あらゆる機会を通じて周知。